川隆のラジオの時間。
みなさんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。亮子ちゃん、もう早速いきますかね。
はい、今回は50代からの再挑戦にエールを、まだまだやれる60代に向けてチャレンジを楽しみましょうというテーマです。
はい、まあ、僕自身が今63歳ですと。で、50代に起業しましたということで、その頃、例えば僕でも、まあ、リクルート系の会社から辞めたのが48でしたと。その時、まあ、リーマンショックだったんで非常に環境も良くない、転職したんだけどという時に、48歳の転職市場って、その時、まあ、僕はもう行くとこ決まってたんですが、ハローワークとかに行っていろいろ話聞いてると、48で転職してもねえなんて話だったんですよ。だからもう今が15年前か。でも今や48で転職なんて別に普通だし、50代でっていうのはいくらでもあったりするなという中で、まあ言いたいことっていうことで言うと、まだまだ50代っていうのはやれますよ。で、人によって全然差がありますよ。でもその50代でどういうふうにするかが結構大きいですよって話なんだけど、実はね、このなんか漠然と50代の人にエールを送りたいがなために自分の中では、まあ、思ってることもあるし言いたいこともあるんだけど、ちょっと自分なりに、知識を整理しようと思って、ある本をポチッとしてですね、Amazon でですね買いましたと。人生後半の戦略書かなっていうやつで、まだね来て間もなくてあんまり読めてないんですよ。だからまだね、実はね解決編まで行ってないんだよね。だけど、そう、ね、その課題のね、もうね、って感じなの。これ涼子ちゃんもびっくりするかもしれない。それ今のまだ状態だと50代は何を、みたいな感じ。あのね、例えば野球選手、まあよくさ、スポーツ選手いるじゃない、
はい、
で瞬発力を使うものとかっていう人の年齢ピークは20代かな。もう30代ぐらいになってくると、だって100メートルの選手で30代の人だったらなかなか勝てないよね、やっぱりね、とか。で、例えば長距離とかになってくると、まだ30代の人とかも活躍できたりするんだけど、スポーツ選手って分かりやすいじゃない。例えば野球選手だってやっぱりピークは20代がやっぱり一番動いて、30代になってくると体のケアとかになってくるじゃん。例えば、学者さんとかさ、クリエイティブな仕事をする人のピークってどこら辺にありますかっていうのが、結構その本を最初前半読んでると、
はい、
書いてあるわけよ。例えばね、僕なんかすごく遅咲きだと思ってて、まだ63なのに外国に行ってね、住んでみたりとかさ、新しい事業を始めたのが55くらいからかな、独立してやって、まだまだ赤いと思っているんだけど、じゃあ例えばノーベル賞を取る人って、ノーベル賞を取る時って結構おじいさんだったりするケース多いじゃない。
そうです、ね、
実際だけど、そのノーベル賞を取った人たちが、その自分のピークはどこにあったかっていうふうに気づいてたり、やっぱりなんてクリエイティブなものを生み出したりする人の仕事がどこがピークかっていうと30代ぐらいらしいよ。
そうなんですね。
だから軒並みですね、もう40代50代ぐらい60代ぐらいの人はね、ピークはね全部過ぎてる感じで書いてあるわけ。でやっぱりね、そういうふうに考えると、確かにじゃあ年を取ると何がしんどくなるかっていうと、体力がなくなるとかっていうこともあるんだけど、気が散るんだって。集中力がね続かない。わかる。集中力が続くためには体力もいるんだよね。で、同じことをずっとやり続けるっていうのは若くないとできないらしいんだよね。
そういうもんなんですね。
まあ、まあ、例えばさ、年を取るとさ、ずっと寝れないとかあるじゃん。
あ、そうですね、よく聞きますよね、
うん、でそうすると疲れてるのにもかかわらず寝ないでいて、疲れがどんどん溜まっていくとか ね何の話してるんだって話なんかもしれないけど、現実的に自分に置き換えて考えた時に、例えば入学試験とかさ、大学入試とか、その例えば司法試験とか、それはすごいレベルの話とかかもしれないけど、例えば宅建の試験とかね、何歳で60で受けて受かるかって言われると、もう何年か前にうちも旅行代理店の資格を取りたいなっていうので、社員に向けて、じゃあ何人かで受けようやっつって一人合格したんだけど、みんな50ぐらいの人が受けたわけですよ。で、私も受けたわけですよ、
はい、
で受けたっていうかね、まあ、その前に不動産コンサルティングマスターっていう資格を 50前半かなで受けたんだけど、それは宅建持ってる人の実務経験があって、そこから先不動産コンサルティングマスターっていうのがまだ国家試験になってないけど、そのうちなるだろうということで取っといた方がいいだろうということで受けて、まあ、合格率も結構高いので4割ぐらいかな、これ受かるだろうと思って、まあ、受かったんだけど、結論は何を思ったかっていうと、勉強に集中できない、疲れちゃうのかな、本を読むのに目が読みにくくなるとかね、そういう物理的な話もあるんだけど、そうじゃなくてそもそも集中できなかったですんだよね。だから多分いい発想とかこれ以上のもの、クリエイティブなものっていうのは体力とともに衰えていくんだろうね、する中で。そういうことを踏まえた中で、でも人生さ、今度逆に何歳まで生きるんですかって話がやっぱりあって、それは寿命で言うとまだね、男の人は80歳、日本人ね、女性が88歳とか言うけど、個人差もあるわけですね。でもちろん60ぐらいで亡くなる人も当然いるわけだし、70とかでも亡くなる方もいるけど、一方で平均寿命ですから、90、100まで生きる人がいて、これはますます医療も発展してったりすると、伸びていくわけですよ。でそうなってくると、人生のピークはいつなんですかっていう話もあれば、まあ安心して、もうこれで僕らの生活は終わるかっていうと、今度はじゃあもうリタイアして、セミリアタイアでもして暮らそうなと思った時に、まあ、お金があるなしも一つありますよ。お金がないとなかなかリタイアは本当はできない。だけどもう一つは、リタイアしてみた人がよく言う話は何だと思う？
まあ、逆に時間ができすぎて辛いみたいな感じですかね。
まさにその通り。暇、やることがない、こんな つまんない人生はないみたいな話になっていくんだって。だから多分ですね、その本まだ読んでないから分かんないんだけど、できることを決めて、できる範囲はやっていきましょうっていうことなんだと思うのね。その大きなことを、例えば起業して大きな会社を作るっていうのは、やっぱ年を取るとなかなか現実は難しいのかもしれん。でも若い人とかにをうまいこと一緒に仕事ができて、その人と組んでやれば会社も大きくなるかもしれないとか。だから僕今頭の中にあるのは、やっぱ若いスタッフが取れないかなって、今年がやっぱ一番、それ20代だもんね、今欲してるのは。で現実的に今20代の、ね、うちの、ね、人と仕事してるとすごいなと思うの で仮に、逆に片や20代の人も早く経験を積みたい。例えば昔の今までの日本のシステムだと、出世するまで時間かかる。で仕事を、出世しなくてもいいけど、仕事を覚えて自分のものにするまで時間かかってる場合じゃない。やっぱ世の中がもっと若くしてそのまま成功するパターンも見えてきました。だけど最初は例えば修行だと思って入ります。でも何年かしたら転職します。だって僕がびっくりしたのは、某鉄道会社ですよ、もうあの私鉄の大手ねにの社員とか、今いきなり入ったらみんなあの転職サイトに登録するんだって。
いきなりなんですね。
いきなり。それって昔はさ、一番お堅い会社だし、ずっとそこで終身雇用で行こうと思えば行けるんだ今でも。だけどやっぱりスキルを積んで次に行こうって言って、そういう会社に入ったにもかかわらず、やっぱり次のステップを踏んでいこうなんて人は当たり前のようにいて、まあ銀行もそうだし、だ逆に公務員のなり手が少なくなったり、英語で学べるんだったら先に英語のスキルを身につけていく。だから特に外資系とかコンサル系とか、まあ、入れる人も限られてるけど、やっぱり次のステップに早く行きたい、早く経験積みたい。だからもしかしたらそういうことが我慢する必要もないし、でやっぱり20代の人から見たら40、50、50ぐらいでやっぱりある意味のんびり過ごしたいと思ってるかどうか別としても、勝負するなら早め早めっていう感じじゃないの。だから例えばさ、ちょっと野球の話にすると、メジャーリーグに行くっていうのが昔は、まあそもそも王さん長嶋さんの時代はアメリカ行かせてくれなかった。それが野茂さんあたりから行かせてくれるようになった。でも FA みたいな感じで10年日本で、まあ、9年なんだけど正確に言うと、一軍で出てきっちりやった上で自分で行っていいよって話だったのが、それだともうピークを過ぎている。20代高卒だって28歳ぐらいでしょ、まして大卒だと32歳ぐらいでしょ。そっから行ったって遅いと。だから早く早く行きたい。で大谷翔平さんが25ぐらいじゃないな、23ぐらい行ったのか彼は。で今29歳ですよ。で今佐々木朗希くんが22、23歳でもう来年ぐらいにやっぱり行きたいです。もうそうなってくる。で例えばゴルフの プロゴルファーが昔は30ぐらいにならないと勝てなかったけど、今はもう日本の、あのツアーは1回経験したらもうヨーロッパツアーに行って、ヨーロッパツアーのベスト10に入ればアメリカツアーにそのまま行けるので、松山英樹も10年かかったのかな結局。そっから、あで松山英樹はもっと早いのかな。 でその果たしそこそこ、まあ、世界見てるともうこの間のマスターズでも2位とか3位とかになったのは24歳ぐらいっていう感じなので、確かにタイガー・ウッズだって21歳ぐらいでもう優勝してるからね。
早いですよね、
うん、だからそんなようなことなんかを考えると、あの一般的に若い若いっていう主婦なんだけど、50代からの再挑戦っていうのはね、多分自分が何かやっぱりやれることを絞って集中力を発揮できること、そのさっきの人生のピークっていうか、本来の持ってるポテンシャルのピークっていうのはもう過ぎてるけど、その中で、時間をもっと有効に使ってやれば、あの、まあ、子育ても例えば終わってる、そしたらやっぱさ30代でさ、今思うとさやること多いのよ。仕事もやるし、例えば結婚してる、子育てもやんなきゃいけない、今や男女平等な時代とかってなった時にやっぱ疲れてるもんね、うちの子供とか見てても。で自分も30代って結構疲れてたのよ、ものすごく仕事も多かったし、で寝る時間もすごい少ないし、今の50代ぐらいになったらそういう、まあ、子育てが遅い人たちとしょうがないんだけど、あのそうじゃない人からすればもう子供も手が離れる。でその時に何をやってっていうのをちゃんと考えてやればまだまだいけるし、でやっぱね、新聞に出た58歳で同じ会社の、まあ、製薬会社なんだけど管理職を外されたんだ40代で、自分は出世してきた40代の後半で管理職を外されては、私は今までやってきたのにと言いながら再チャレンジでなんか海外なんとか部門みたいなところで一担当者として仕事ができるっていうものにチャレンジしませんかと、あのその募集要項に年齢は書いてないと。で今書いちゃいけないんだろうね多分ね。
ああそうなんですね、
うん、やっぱりほらそういう差別しちゃいけないから。でその58歳でその人はその念願かなって部署が変わってそういうところで輝いているというようなことを書いてあるのが記事になってたのよ。でそれを見てやっぱ本人次第でその何かに絞って得意なことなのか好きなことなのかちょっとどっちとも言えないんだけど、そこで一定の環境で働けるんであればまだまだ輝けるよね。だって冷静に考えてみれば普通にしてたら60代も別にさ分かんないでしょ。
全然分かんないですね。
そうだよね、はい、で70代も、まあ、病気者って人は置いといてよ、一般的に普通に元気な人だったら70代後半ぐらいまでだったら元気なのよ今んとこね。80超えてくると自分の親とかいろんな人を見てるとちょっとぼやっとしてくる人が増えたなと。ただそれももしかしたら変わるかもしれないわけ、薬が開発されたりさ、
そうですね、
世の中が変わったりすると、そうすると80代でも現役の人が現れたりする。で人生100年平気できる人がいたりさするわけですよ。そうするとねやっぱりそういうまだまだやれる60代に向けてって、60からやってやるとしんどいし、今まで僕らがやってきたのだと結構ずっと突っ走って組織のためにやってきて、あちょっと疲れた50代60代っていう風に休もうみたいな話なのかもしれないけど、僕はなんでできるか、多分そこまでの力を、うん、あんまり使ってなかったからもしれないね。まだまだ自分の やってないことができたり、ただ体にも限界あるし疲れやすくはなってきてるので、その中でできることっていうのをやっぱりあの自分で考えながらどうやって若い人と一緒になって仕事ができるかっていった時に、まあ、僕の場合は一人でやるという選択肢ではなくて組織みたいなものになってるけど、まあ、ディレクターさんなんかはねご自身でやられて、もうそのうちね還暦を迎えてやっぱり重い荷物、まあ、まだ持てるんだけどね。
そうです、パワフルですよね。
パワフルでね、うん、だからやっぱりそうやって10年20年また年を取りながら老け込んでる人は老け込んでるじゃん、でも若く見えるじゃんこの方、
はい、
だってさ趣味だよ、カヤックを始めるってすごくない？
50代ですごいですよね。
もう60代もうすぐ、うん、だからかえーって船ポロンってあれ倒れたりするよねあれね。
いろいろ技術が必要ですよね。
そう一人キャンプをしてみたりみたいなさ。だからでもそれが多分ストレスも発散になるだろうし、やっぱり普段いろんな人に気遣ってるところをそういう海が好きなんだろうね多分ね。まあいいなというか、多分そういうことを自分で作り上げながらやっていくということでいけば 30代とかでそこまでやれないよね。うん、さすがにやっぱり、まあ、ずっとそこで独身で行くって決めたらまた別なのかもしれないけど、やっぱりあれなんだ、一通り経験したからかな。
そうかもしれないですね。う
ん、例えばの飲み屋に行ってももうだんだんモテなくなるしなとかってことなんかも感じたのかもしれない。昔は勘違いして行ったりしてる時代も多分あったんじゃないかなと思ってるんですよ。そこでお金使いすぎたなみたいなことなんかもあったのかもしれないし、それを思うと、いやいや、なかなかね、本当スポーツとかやってみればよくわかるよ。ゴルフだって頭で分かってるのになんでできないんだって思いながらも、でもまだまだ周りの人も60ゴルフ場行くとさ、年取ってるな、どう見ても私よりもって人が結構いっぱいやってるじゃないって思うと、でスコアは結構良かったりするからさ、これまだまだ頑張んなきゃいけないなと思ってみたり、でもあの子供とキャッチボールをして思い出してみると遠投が投げられなくなるんでね、あれってこんなはずじゃなかったのにって、それいつだ40ぐらいか、こんなに俺の肩はっていう感じで、で野球チームに40代で俺あの入ってみたりして、ライト守ってフライは取れるけど、そっからあの矢のような球は投げられないみたいなさ、本当に衝撃的でしたよ。もうすんごい肩強かったんだから、ハンドボールで昔はって思うと、まあそれは体だから如実に出てくるけど、50代とかでもだから、ただただ俺は若いんだじゃない、やっぱり現実的に多分自覚して若くないんだと、でもそこは自分なりに工夫して、生き生きと生きていくってことなんかすごく大事なんじゃないかなっていう気がするので、陽子ちゃんもね、今ですよ今。
そうですね、いろいろチャレンジしていきたいと思います。
でも散歩始めたっていうところはね、
あ、そうです、靴とか買おうかなって今思ってるところで、
じゃあ買ってね、
はい、
うん、頑張ってねということで、あのぜひ私も頑張るので皆さんも頑張りましょう。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。